徒行伝の後ですね、ローマ人の8章の14節から16節ですね。はい、それでお見出します。神の御霊は神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。今日はですね、この2箇所からですね、御霊に満たされ導かれて生きるという題でですね、これから渡辺先生に、メッセージをしていただきます。じゃあ先生、よろしくお願いいたします。
神教会の皆さん、おはようございます。大切な礼拝と、それから修養会のですね、ご奉仕にお招きくださいましてありがとうございます。今日与えられた時間の中ですけれども、共通のテーマとしてはスピリチュアルに生きるということで、午前の礼拝と午後の修養会のご奉仕、お話をさせていただきたいと思っています。アメリカの、著作家の一人ですが、フィリップ・ヤンシーの著作の一つで、もう一つの世界からのささやき、もう一つの世界からのささやきという本があるんですが、その一章に復讐を愛する神という章があります。尽くしじゃない、福祉形容詞とかですね、動詞とかあるでしょ。福祉を愛するですね、神様っていう章があります。で、その中でこんな風にヤンシーは語っています。神を喜ばせるとは、新しい霊的活動で忙しくならなければならないということではない。ピューリータンが言ったように、家の掃除をせよ、説教することにせよ、馬に蹄鉄を打つことにせよ、ネイティブアメリカンのための聖書翻訳にせよ、人間の活動はどれも神への捧げ物になりうる。その精神でトマス・マートンは後にこう述べている。どんなことを言うかより、法器の使い方を見た方がその修道士のことがわかる。あるベネディクト家の修道女の一人ですが、チティスターという人がいますが、彼女はこんなことを言っています。霊性を、普通の生活を普通でないほどよく生きること、今いるところで自分のありようが霊的でないなら、私たちは全く霊的でないと要約しています。富んだ者は貧しい者のように早くきれいに掃除はしません。教育を受けた者は字の読めない人のようには上手に衣服を洗いません。知的職業人は農場労働者ほどやすやすと雪をシャベルですくいません。聖職者は自動車修理工ほど丁寧に車のオイルを変えません。彼自身のことを続けて言っています。日々の仕事を証明として受け止めるため、 自分自身の職業をマーティン・マーティーの方法で考えてみる。幸い私もマーティー同様、神に関する事柄を直接扱いながら毎日送っている。車の販売や保険の支払い請求の処理、絨毯のクリーニングや荒々しい事務所内での労働ではない。私は神についての本を書いている。しかしまさにその仕事をする中で神を読み取る難しさを日々経験している。細部に神を見るには訓練された目が要求される。今日は使っているコンピューターソフトの調整をした。空港券取扱代理店の担当者と連絡が取れるまで電話の受話器から流れるテープ音楽を聞きながら落ち着かず座っていた。それからコーヒーを飲んだ。プリンターの紙詰まりを解消させた。ユナイテッドパーセルサービスの運転手から配達物を受け取りサインした。インターネットを検索してマーチン・ルターとヌルシアのベネディクトに関する詳細をチェック。またコーヒーを飲む。同じ文章を何回も書き直し適切な言葉遣いを考える。守備よく新しい文章を書かずに済む。類義語辞典を調べる。読者からの手紙数通に返事を書く。請求書の支払い。スターバックスまで車を走らせる。どうしたらこのような日常的な作業を神聖なものにすることができるのだろう。皆さんもほとんど毎日毎週普通の生活をしておられると思います。私もそうです。でもその中でスピリチュアルに生きたと願っています。どうせ牧師をしているんならどうせメッセージの準備をしているなら、どうせご飯を食べるんなら、ね、スピリチュアルに生きたと願っています。皆さんもそうじゃないでしょうか。今朝はまあそういう意味でですね、御霊に満たされ導かれて生きる、午後は礼拝しながら生きるということで、少しでもスピリチュアルに生きたい、共に歩ませていただきたい、こんなふうに願っております。神様が御言葉を通して豊かに語ってくださるよう願っています。またご聖霊ご自身についてお話をするわけですから、まさにご聖霊ご自身がこれらを用いてくださってご自身を表してくださるように願っています。皆さんのお手元にですね、御言葉集アクタミキリスト教会というのはありますかですね。これを時々引用しながら、これ全部御言葉です。省エネのために準備しただけですからね。それでですね、もし、ね、ない方は手を挙げてくだされば受付の方がまた持ってきてくださると思いますが、はい、こちらの方1枚お願いします。順番を言いますので、2枚順番言いますのでお持ちいただければと思いますね。全部御言葉です。よろしくお願いします。それではお祈りをしましょう。しばらくお祈りをしたいと思います。愛する神様、新しい種をあなたは与えてくださいました。あなたご自身を褒めたたえ、この受難節のこの歩みの中で、あなたとあなたが送ってくださった御子イエス様の歩み、十字架、またその背後で導き続けていてくださる御霊なる神様を覚えます。どうか賛美のうちにおられる主よ、祈りの中に共にいてくださる主よ、どうぞ御言葉を通して教え語ってください。新しい発見をさせてくださり、あなたと共に出ていくことができますよ。この御言葉の時間をあなたの時間としてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。昔聞いた英語のことわざです。 Don't throw the baby out with the bath water。 どういうことわざかというと、 赤ちゃんを洗ったベビーバスのお湯をですね捨てるときに赤ちゃんまで捨てるなという、そういうですね恐ろしいですねことわざですが、誰が言いたいかと言いますと、聖霊問題があるからといってご聖霊まで捨ててはいけないということを言いたいのです。ご聖霊を強調しますと結構過激になってくるんですね。はい、その辺はこう抑えながらですね、御言葉にあくまでもですねとどまりながら、大切な大切なご聖霊について教えられていきたいのです。三位一体のお一人です。大切です。またイエス様が天の御座に戻られて以降、約束のご聖霊が来られました。聖霊の時代です。ご聖霊なしに教会生活、信仰生活語ることはできません。そういう意味でとっても大切なお方です。でまず皆さんにこの見ていただきたいのは、このプリントの1番、使徒の働きの13章の1から4です。ぜひ皆さんこれプリントありますので、お家へ帰ったらその前後の流れとかですね、後で確認していただければと思っています。では使徒の13章1から4をお読みします。さてアンティオキアには、そこにある教会にバルナバ、ニケルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊がさ、私のためにバルナバとサウロを性別して、私が召した働きに就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出した。二人は聖霊によって送り出され、セレウキアに下り、そこからキプロスに向けて船出をしうぬんとあります。30年前に決心をしてカナダに行きました。どうしてもご聖霊について学びたいという思いを持って行きました。神様は豊かに備えてくださいました。当時行きました神学校には、世界的に有名なですね、ジャイ・パッカー先生という方がおられましてね、その下でご聖霊について学ぶことを得させていただきました。でその前後になると思うんですけれども、一生懸命ですね、新約聖書、旧約聖書含めてですが、全部だったか覚えていませんが、とにかくご聖霊が出てくる箇所全部をしらみつぶしにですね読んでいきました。確認していきました。これはどういう意味か、これはどういうことを言ってるのか。ある日使徒の働きの13章に来た時に大発見をしました。なんで大発見かというと、ご聖霊がここに出てこられてですね、私とご自身のことを二度も繰り返して語っておられるということです。御霊は三位一体のお一人ですから、まあそうやって考えればご聖霊は人格を持った神様だなって言ってんじゃないんです。ここはご聖霊がアンティオケの教会のこの礼拝中、多分教会の人々に、リーダーたちに向かって、私のためにバルナバとサウルを性別し、私が召した働きに就かせなさいと言っておられるのです。私はそれまで何年もクリスチャンをしていましたけれども、ここを読んでびっくりしました。神の御霊、ご聖霊は人格を持ったお方である。ちょうど1年前、エホバの証人の長老さんたち2人と訪問をしまして、逆訪問をしましてですね、お話をしたことがあります。なぜならエホバの証人の方々はご聖霊をもちろん信じてません。神的な活動力と考えて、なんで ここに私ってご聖霊が言っておられるんですかです、ね、いっぱいお話をしました。この話とまた別の話になっちゃうから、舵をです、戻さないといけません。まあ、でもね、でも皆さんですね、覚えていただきたい。ご聖霊は私と言われるお方です。黙示録以外にこの箇所 ともう一箇所だけ使徒の働きでご聖霊が私と言っておられるところが来る。皆さん、私たちは私と言われるご聖霊ご自身について聖書から教えられるんです。しかもね、今日は急いでこれ見ていくことになりますけれども、ご聖霊は教会の主です。この13章の1から4まで見てください。ご聖霊が命じておられるんです、アントキオの教会にね。ご聖霊は教会の主です。しかも礼拝の主です。宣教の主です。教会の礼拝の主であり、教会の宣教の主です。読んでください。そういうお方です。やもすると私たちは伝統的に父なる神様とイエス様のことはよく考えるんですが、ご聖霊のことはどうしてか後回しになっちゃうんです。ただまあ徐々に専門家たちも含めて徐々にこの三位一体お一人であるご聖霊についてしっかり考えるようにはなってきていると、こんな風に言っても良いと思います。豊かな三位一体の神様によって信仰生活、教会生活をスピリチュアルに導いていただきたいのです。先ほど取り上げましたJ. パッカー先生はあるところでこんな風に言っておられます。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わらないように、ご聖霊も変わらない。ペンテコステの時よりどの時代においても聖霊は働いておられる。福音が語られるところならどこでもご聖霊は主が約束されたことを成し続けておられる。もし聖霊がこのことをやめられたなら、教会はずっと前に滅んでいたでしょう。聖霊だけがクリスチャン生活を導かれるのだ。事実教会は生き続け成長し続ける。なぜなら聖霊の働きは失敗に終わらなかったし、これからも失敗しないからだ。お手元のこのプリントのですね、丸2番見ていただけますか。丸2番エペソ書の5章の18から21をお読みします。また葡萄酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。この命令、このエペソ書の御言葉の背景に教会があります。教会生活、礼拝があります。で実はね、皆さんちょっとこのエペソ書5章の18-21の御言葉の下に図を、まあ、簡単な図を作っておきました。というのは、御霊に満たされなさいという命令がありますでしょ、はい、でその後に互いに語り合いなさい、賛美し歌いなさい、感謝しなさい、互いに従い合いなさい。これ全部が文法的に言うと現在分詞といってですね、この御霊に満たされなさいに全部つながっている言葉です。英語で言うと addressing, singing, making music, giving thanks, submitting one another、 全部実は御霊に満たされなさいという命令につながっている言葉です。つまり教会の礼拝は御霊に満たされるってとこからこう来るわけです。教会生活は御霊に満たされなさい、そこからですね導かれてくるんだと、こんな風に言って良いと思います。もう一度言います。ご聖霊は人格を持ったお方です。教会の主であり、教会生活礼拝の主であり、そして人の働きにありますように、教会の宣教の主です。もう少しだけ、ご聖霊のことについて知っていただきたいと思っています。私はちょっと簡単にこの聖書全体のご聖霊のことをですね、 長くて広くて近くて深い神様と、こんなふうに読んでいます。長くて広くて近くて深いご精霊、こんなふうに読んでいます。皆さん、ご精霊という意識で聖書をもう一度読み直していただくと、ご精霊がさまざまな形でこの世界に、教会に、私たちの歩みに深く関わっておられることを知ります。創世記の1章の2節、ご精霊がおられました。その直後3節以降、光あれと言って神様の創造の技が展開されていくわけです。また同じようにですね、黙示録の22章の17節を見るとびっくりです。花嫁と教会です。御霊なるご精霊が一つになって来てくださいと再臨のイエス様に呼びかけているんです。ですね。創造の直前、創世記の1章2節に神の御霊がおられたということが書かれているんですが、新約聖書の一番最後の黙示録の22章の17節で、教会とそしてご聖霊が一つになって再臨のイエス様を待ち望んでいるんです。ここを読んだ時本当に感謝しました。来てくださいって言ってるのが複数形になってるんですね。なんで複数形かっていうと、ご聖霊と教会が一つになって再臨のイエス様を呼びかけてるんです。一緒になってですね、来てください。ですからご聖霊の働きはね、始めから終わりまで、完成まで、私たちと一つです。教会と共におられ、また私たちの心に内住して、誰よりも何よりも近いお方として共にいてください。そして最後の最後までご聖霊は教会と共にいてくださるので、本当に感謝安心です。政治、経済、社会、教育、福祉、医療、芸術、とにかく全ての領域にご聖霊がおられるって考えるべきだと思っています。学校にも職場にも、私たちが住んでいるところにも、家庭にも、どこにも御霊ご自身が共にいて、個人的に教会的にご臨在くださっているんです。そして内住していてくださるので、あまりにも近いお方なので、私たちはですね、時々ご聖霊に気づかないんです。よく私はこういう質問をします。ご聖霊についてお話しているんですね。皆さん、眼鏡をかけたまま顔を洗ったことのない人何人いますか？手を挙げてください。言うんです。だいたいどこの教会でお話ししても一人か二人。私二度あります。ぼーっとしてびっくりするんですけどね。はい。でも皆さんね、眼鏡ってほぼ私たちともう一つでしょ。意識しないでしょ。ああ私は今眼鏡かけてるなんてね、めったに思わないです。ね、一つだからです。でご聖霊ご自身は誰よりも何よりも近い方、深いお方として内住していてくださるんです。ですから私たちはやもすると近すぎて気づかないですね。まあもちろん不信仰でね、気づかないとかね、御言葉をちゃんと読んで信じないから聞かない、いろいろあるんですけど、でも近いお方です。本当に私はですから時々寄り添ってくださる御霊と呼ぶこともあります。私たちの歩みに寄り添ってくださるお方です。さて、もう一つ進ませていただきたいと思います。ご聖霊について、私たちは知ることができました。ある程度ですね。じゃあ今度は 御聖霊を信じるということについてお話をさせていただきます。プリントを見ていただきましょうかね。3番です。3番よろしいですか。あ、じゃあ皆さん一緒に読みましょうね。3番、使徒の働き2章の32から33いきます。3、はい。神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。はい、ありがとうございます。じゃあご聖霊について知ったんですが、聖書からどうやって信じることができますか。ご聖霊をどういうふうにして信じるのか、いろんな体験もありますよ。私たちは今までの歩みの中にいろんなこう体験、霊的な体験、ご聖霊の体験、神様にある体験をしてきたでしょう。それもあるかもしれませんが、私たちにとって委ねられている最も大切な信じ方は御言葉によって信じるということです。だって聖書はご聖霊の言葉です。ご聖霊を知りたいと思ったらやっぱり聖書を読むし、聖書に聞くんです。で、今読みましたこのところはとても大切な箇所です。ペンテコステの出来事の後、弟子たちが、またペテロが説教しているところのこの一節がこの2章の32、33です。なんでここが重要かと言いますとね、皆さんはどうでしょうか。この2章の32、33に、またその前後にね、イエス様が来られたこと、イエス様の十字架、復活、昇天、天の御座につかれた、着座されたこと、やがてイエス様は再臨の人として来られることなどなどがここの前後に含まれていますよですね。でもこのところではっきり言われていることは、イエス様はよみがえられました、イエス様は天の御座につかれました、神様の右ですって言ってるでしょ。で、その後ペンテコステの出来事が起こったわけです。その説明としてこのように記されていますよね。御父から約束された聖霊をイエス様はお受けになって、今あなた方が見聞きしている、つまりペンテコステの出来事です、見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのですと言っています。つまり何が言いたいかというと、皆さんね、これは実は聖書が教える一つの霊的な信仰のパッケージです。皆さんも使徒信条とかね、なんとか信条っていうのを読まれたことがあるし、教会でもそれを読んだりしておられると思うんですが、ここに大切な一つのですね、霊的な信仰のパッケージがあるんですね。それは何かっていうと、イエス様は天の御座に着かれました。そしたら何が来るかっていうと、父から御父から約束の聖霊を受けて注がれた聖霊の降臨があったということです。そしてそれからずっとイエス様の再臨の時代までずっと続くんです。再臨の時まで、ご聖霊の時代が、またご聖霊にある宣教の時代、ご聖霊にある教会の時代が続きます。家内と食事に行きますと定食なんか食べるんですね。私は損をするんです。なんで損をするかっていうとですね、ナスが出てくると必ずほいってですね、家内の方に行きますので、おかずが一つ減るんです。ちょっと前、どこかの教会にご奉仕に行った時、集会の前にお弁当が出たんです。で、一緒にこう食べていましたらね、ある方が椎茸が嫌いでひょいっとどっかへこう移っていったのを私は発見をしてしまいました。でね、大丈夫いいんですよ。それが中心の話じゃないんですよね。で、ややもすると私たちも信仰の、教会の信仰のパッケージとして 御聖霊が私たちのところに約束通り来られたっていうのを抜いてしまってんじゃないか、現実に。そういうことはないでしょうか。イエス様が天に行かれた、復活して昇天されて天に行かれたという証拠が御聖霊の降臨です。御聖霊が来られたっていうことは、今は聖霊の時代だっていうことは、イエス様が本当に天の御座についておられるっていう証拠、全部リンクしてるんです。パッケージです。でしょ。ですから私たちは御言葉によって約束の御聖霊がイエス様を通して私たちのところに注がれたんだということを本当にしっかりと握りしめる、御言葉によって握りしめるんです。ある時確か小森文夫先生だったと思うんですが、まあ、随分前ですが、私ももう牧会者になっていたと思いますが、彼が復活のメッセージをしていたんです。それを私は聞いてます。彼は本当に復活のこの信仰がですね、もう 120% ぐらいあるかと思うぐらいですね、確信をして語っていたんですね。で、私それ聞きながら、あれ、僕にはちょっと足らないところがあるんじゃないかと正直思ったんです。ちょっとしたら 95% ぐらいかなと思っちゃった。それでメッセージが終わった後、神様の前にひざまずいてお祈りしました。神様、私はどうも聖書が書いているようにまだイエス様の復活を十分信じていないところがあるかもしれません。どうぞ聖書の御言葉にこうありますから、今日から御言葉によって復活信じます。で、もう一度神様にお祈りしたんです。そしたら不思議ですね、バババって、何か特別なことが起こったわけじゃないんですけれども、もう復活信号 150% たった正直に認めてお祈りしただけですよ。でも、もう本当にお祈りの後、イエス様が私たちのために復活してください。その信仰に導かれました。皆さん、イエス様の十字架見たわけじゃないでしょ。なんで信じたんですか。皆さん、イエス様の復活見たわけじゃないでしょ。御言葉によって私たちは信じたんです。ですから、私たちの教会の信仰パッケージとして、ご聖霊ご自身が私たちのために来られたということをしっかりと握りしめて歩ませていただきたいんです。信じてどうなりますか。喜びです。ああ、私たちのところにご聖霊が来ていてくださったんだ、私のところに来ていてくださり、ご聖霊の時代が始まっていたんだということをもう一度覚えるときに、私たちは喜びに導かれます。ではもう一度プリントを見ていただきたいと思いますが、4番、ヨハネの16章の7節です。一緒に読みましょうね。3、はい。しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。はい。ここ普通読むとですね、いや、イエス様がいてくださった方が益だっていうですね、思う人いると思いますね。困った時、イエス様が2000年前と同じようにここにいてくださったらなんと幸いかと思われるかもしれません。でもイエス様は逆です。私が行って約束の御霊が来られることがあなた方にとって益なんですよって言われたんです。皆さんどうしてでしょうか。それも少しだけ皆さんと一緒に考えて教えられていきたいと思います。ご聖霊によって確かに新しい時代が来ました。聖霊の時代、聖霊による教会の時代、聖霊による宣教の時代が始まりました。今も2000年経って今も続いています。変わりません。何よりもここで皆さんに覚えていただきたいのは、イエス様はどっちかっていうと人として限定的に来られました。2000年前、人間ですから時間に限定され空間に限定されるでしょ。 2000年前イスラエル、エルサレムに来られた、イスラエルに来られたわけでしょ、はい、偏在じゃない。でも御霊ご自身は、キリストの御霊は偏在の御霊です。いつでもどこでも共にいてください、内在してくださっているんです。ある時私は一生懸命考えました。仮にイエス様が2000年前のように現代もイスラエルにおられるとしたらどうなるか。エルサレムかテルアビブの郊外に住んでおられるとします。何か問題があった、どうしよう、その解決の道が必要です。クリスチャンならすぐにイエス様に聞こうということになります。多分祈るよりもまずすぐにパスポートを作り、そして借金をして40万円くらい作ってエルサレムに旅立つでしょう。そしてテルアビブに向かうわけです。でタクシーかバスかロバかラクダか、それに乗ってですね、イエス様がおられるであろうですね、ナザレかどうか知りませんが、そこへ行くわけですよ。そうすると皆さん何が起こりますか。大行列ですでしょ。ちょっとその、あの、なんですか、インスババイっていうんですか、どっかでちょっとこのレストランはすごいぞって言われると大行列でしょ。もうインターネットでここの何かこのものはおいしいぞって噂がなるとね、はい1年待ちですとかね、3年待ちでしょ。そう言いますか、皆さん今そういう時代ですよ。ですね。ですからそういう意味でイエス様と近づけません。言ったってはい5年待ちですって話です。でもその代わりにね、イエス・キリストの御霊が偏在のお方として共にいてくださる。益です。しかもこの方はパラクレートス、キリストの御霊、ことする御霊、ロマ書の8章にありました、内側から私たちが神の子供であるということを教えてくださる御霊です。でしょ。広くて長くて近くて深いお方、そのお方がいつでもどこでも私たちと共にいてください。救いの御霊、聖火の御霊、命の御霊です。ですからイエス様はここで私が行くことは益ですとおっしゃった。そしてこの御霊ご自身はこの世界、この時代とともにずっとこの世界に臨在し共にいてください。また私たちの教会に共にいてくださるお方、主として。そしてまた個人的に私たち一人一人の心の中に共にいてくださる。マルコ版のガラテヤ書の3章の1から5を読みましょう。ガラテヤ書の3章の1から5です。いきますね。3、はい。ああ愚かなガラテヤ人、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに、誰があなた方を惑わしたのですか。これだけはあなた方に聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。あなた方はそんなにも愚かなのですか。御霊によって始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですか。あれほど経験をしたのは無駄だったのでしょうか。まさか無駄だったということではないでしょう。あなた方に御霊を与え、あなた方の間で力ある技を行われた方は、あなた方が律法を行ったからそうなさるのでしょうか。それとも信仰を持って聞いたからそうなさるのでしょうか。はい。もう50年ほど前になると思います。大学生だった時に一番大きな重要な質問を私はしていました。それは、ご聖霊のことがだんだん分かってきました。ご聖霊が私たちの心に来てくださるということも分かってきました。ところが大きな問題として、いつご聖霊は来られるのかという質問です。一生懸命聖書を調べました。いつご聖霊がじゃあ私の心に来られるの、ペンテコステは分かった2000年前、じゃあ私の心にはいつ来られて内住されたのか、されるのか、いろんな意見があります。 でしょ。本当に一生懸命勉強しました。そして答えになったのが今皆さんに読んでいただいたガラテヤ書の3章の1節から5節です。他にももちろんあるんですが、ここが一番大きなきっかけになります。ガラテヤの人たちはどうやって救われたんですか。パウロの福音説教を聞いて救われたんです。そのことを指してパウロは言っています。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。私の福音メッセージをあなた方は信仰を持って聞いたからご聖霊を受けたんですか、どうですかってパウロは問うてます。でしょ。私はここで、あ、そうか、イエス様を信じた時にご聖霊が来られたんだ、気づいていても気づかなくても、無視しても無視してなくてもね、とにかくイエス様を信じた時にご聖霊ご自身が来られたんだということがはっきり分かりました。その後皆さん約50年経ちました。またご聖霊について勉強するために神学校に入り専門の学びをさせていただきました。今でも答えは変わらないです。私たちが無視していても、私たちが気づかなくてもご聖霊は来られた、信じた時においでくださったんだと思っています。信じています。もちろん信じた後でいろんな聖霊体験するでしょ、いろんなこの霊的な経験する。でもご聖霊ご自身によって罪を知り、十字架を知り、福音を知り、信じて、そして神の子供として私たちは御霊によって歩むものとされたんです。ですから8章、ローマ書の8章にありました、17節、神の御霊に導かれる者は皆神の子供です。逆も真です。神の子供は神の御霊によって導かれるのです。今から42年前のメモがここにあります。だいぶ古くなりましたけどね。42年前、私は何をしてたか、新学生でした。で、祈祷会のおすすめを時々していたので、これは牧師キリスト教会って言ってですね、埼玉県、そこに行ってました。その祈祷会でのおすすめのメモです。聖霊に従わない、従えない、その言い訳として、聖霊が自分の心の中に内住しておられないかのように主張する問題あり、また従えぬ自分の強情さのゆえに内住の聖霊が与えられていないかのように錯覚してしまう。しかしいかに主張し、まことしやかな言い訳をしようと、それは言い訳であって、私たちの主として私たちの心に来られた内住の聖霊の事実は変わらない。私たちがすべきことはただ言い訳を捨て、へりくだってこの方を認めなければならない。すごいでしょ、若かったもんですからでも本当に事実、言い訳はダメです、ね、今日は優しく言ってるんですけどねザーカイのように大喜びして歓迎するんです。ザーカイ、今日あなたの家に泊まることにしてあるよってザーカイにイエス様が言われた時、イエス様はザーカイは急いで木から降りて大喜びでイエス様を迎えましたですね。私たちも御言葉によって信じて歓迎するんです。もうすでに来ておられたご聖霊ご自身を歓迎するんです。そのことによって私たちの信仰生活、教会生活、全てが新しくされていくんじゃないでしょうか。さて最後のもう一つだけ触れさせて終わりにしたいと思いますが、それは今度はご聖霊が来られたことに対する応答です。それが今日の御言葉の今日の礼拝メッセージのタイトルです。御霊に満たされ導かれて生きるということ、それが応答です。 ご聖霊が来てくださったんですから、私たちは応答していく。御言葉をちょっと読みましょうか。7番です。私が7番からちょっとお読みしますね。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストも私たちを愛して、私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄とし香ばしい香りを捧げてくださいました。これはエペソの、5章の1節2節ですね。エペソの4章30節も読みます。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。9番ガラテヤの5章の22と23。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。最後ガラテヤの6章の1節と2節。兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。互いの重荷を負い合いなさい。そうすればキリストの律法を成就することになります。ちょっとまとめてまず読ませていただきました。私たちの心に来ていてくださるご聖霊にどのように応答したらいいでしょうか。第一、御霊を信じて御霊に満たされること。第二、御霊を信じて御霊に導かれて歩んでいくこと。これが応答です。御霊に満たされ、珍しい命令です。何々せよじゃ、聖書を読みなさいとかね、はい、聖書の御言葉を覚えなさいとかね、祈りなさいとかね、そうじゃされなさい、受け身です。御霊に満たされなさいですよね。満たされ、つまりここに2人の人がいます。ご聖霊、私たちを満たして導こうとしておられるご聖霊がおられる。そしてそれを私たちが自発的に心から喜んで、さあご聖霊様行きましょうってですね、ご聖霊の満たしを受け入れる、そういう私がいるわけです。この2人がここにいることが想定されている。満たされなさいですね。ご聖霊は無理やりに強制されません。私たちには心を開いてご聖霊に全てをお委ねするときに、ご聖霊の満たしが始まるんです。またカナダにおりましたときに、小学校の先生、カナダ人の小学校の先生が私の英語の論文をいろいろとチェックしてくれました。ある時初めて彼は、息子、今日は僕がおごってあげるって言ったんです。いつも論文見てくれる、見てもらってるもんですから、私が食事代を払ってたんですね。でもその日は特別、息子今日おごるよって言って、で、ブリティッシュコロンビア大学の学生食堂で彼と落ち合ってですね、はい、で何が出るかと思ったらコーヒー一杯奢ってくれただけだったんですがその時にですね、なんとまだ私はその当時はコーヒーに砂糖を入れて飲んでたんですが、口つけた時にコーヒーをびっくりした。しょっぱい、塩辛コーヒーになってた。しまった、あの封筒、小さいあのパウダー、小さいね小袋のあれを砂糖と塩間違えたことを気がついたんです。ところが私は日本人ですから、悪い、もう一杯おごってとは言えません。何したか、もう一度カウンターのところに行って砂糖のパッケージを持ってきて、小袋、そしてその辛いコーヒーの中に砂糖を入れて甘辛コーヒーを作って、3分の1か3分の2くらい、何も知らない彼の前でですね、コーヒーを飲んだ。そういう話、なんでこんな話を突然するかと言いますとですね、皆さんね、イエス様はご自身、私たちを愛して ご主人を捧げてくださいました。キリストの御霊は今度は貝羽桶よりも汚い私たちの心に来てくださったんです。ご聖霊の献身ですよ。そして私たちを主としてサブラムスペレットというんですが、主権者であるご聖霊として私たちのうちに来てくださったんですよ。私たちがすることは中途半端な従順じゃないです。中途半端にお委ねする、お捧げする、それはダメです。本当に御霊に、御霊の御業に私たちをお委ねし、お捧げすることです。そうじゃないでしょうか。考えてみますと、この世界には2種類の人しかいません。御霊に満たされているか、自分に満たされているか、どっちかです。もう一度言います。私たちは御霊に満たされていますか、自分に満たされていますか。時々クリスチャン、間の人がいます。混ぜ合わせっていうか、さっきの甘辛コーヒーと一緒です。ね、すぐに混ざってきますよ。それはそうです。でも本当に皆さんに今日もう一度お勧めしたいのは、御霊に満たされて歩むことです。毎日の生活の中で自分とご精霊がこう混ざってくるとね、バランスが失われてきます。これ私のことです。愚痴が多くなったり、焦ったり、心配したり、恐れたり、それがどんどん出てきます。ひざまずいてお祈りします、お捧げします、お委ねします。そうするとまた解放されます。その繰り返しです。皆さんね、優しいクリスチャンになりたいと思う方おられますか。聖霊に満たされてください。優しいお父さんお母さんになりたいですか。聖霊に満たされてください。優しい子供になりたいです。子供さんいるから分かりませんが、聖霊に満たす。優しい牧師になりたいですか。聖霊に満たされる。愚痴も少なくなります、ね、やっぱりそれがクリスチャン生活の祝福であり秘訣ではないでしょうか。そしてもう少しだけ追加させていただきますと、もし私たちが御霊に満たされるってとこでとどまっているならば、これは気をつけなきゃならない部分があります。そうしないと神秘主義や自己満足に陥ってしまう危険性もあります。御霊に満たされることから御霊に導かれ歩むことが始まります。御霊に満たされることがビーイングであるとすると、御霊に導かれ従うことはドゥイング、両方大切です。車の両輪ですよ皆さんね。ですから御霊に満たされとっても大切。でもそれで喜んでそれだけならば、やっぱり神秘主義に陥ってしまいますよ。そうじゃなくて御霊に導かれていくことは大切です。そこに導かれていくはずです。だってご聖霊はそういうふうに導いてくださるお方です。そして私たちはイエス様ご自身のご愛を覚えながら御言葉に従っていく歩みが与えられていくんです。御言葉は御霊の言葉ですから、私たちを満たしておられる主は、主の御霊は私たちを御言葉によって導いてくださいますよ。そして最も大切な神様を愛すること、隣人を愛することへと失敗は繰り返しますが、私たちを導いてくださる。そして御霊の導きは教会から今度は家庭へ、社会へと広がっていきます。御霊の体験は、御霊に満たされることはとっても個人的です。とっても嬉しい経験ですが、そこへとどまりません。それは教会に、そしてさらにまた家庭に、さらにまた社会全体に及んでいくはずです。それが御霊に導かれ、御霊によって歩んでいくということです。そうじゃないでしょうか。 ガラテヤ書を読んでいきますと、五章は非常に個人的な御霊の実を結ぶってところを教えています。ところが六章に移るととっても教会的です。御霊の人であるあなた方は、十番にありました、柔和な心でその人を正してあげなさい、キリストの律法を追いやって歩みなさいと教えていますね。エペソ書を見ますとね、先ほど一番最初の丸2番で触れましたが、御霊に満たされるということは教会に広がっていき、その後エペソ書の6章を見ていただくと家庭に広がっていき、主人と奴隷も出てきて社会的な関係に広がっていきます。当時教会には現役の奴隷がいましたですね。奴隷たちを、奴隷の主人たちよっていうメッセージもあります。それ全部魚をポっていくと御霊に満たされ続けなさいという命令に行き着くんです。皆さん、御霊に満たされる、御霊に導かれてある、これがスピリチュアルに生きるところの最も大切なメッセージではないでしょうか。今皆さんの心の中にご精霊が内住していてくださいます。あのザカイのように大喜びで歓迎しようではありませんか。そしてその御霊によって共に歩ませていただきたいのです。お祈りをいたします。しばらくお祈りをしたいと思います。愛する神様、あなたが送ってくださった御子イエス様があなたのところに戻られるときに約束の御霊を約束してくださいました。父なる神ご、神ご自身が約束され、また御子イエス様も約束された方が私たちのところに来ていてくださることを感謝します。このお方は主ですから、私たちが信仰と愛と従順をもってもう一度歓迎し、御霊によって歩んでいく歩みへとお導きくださるようにお願いします。お一人お一人のどうぞ祈りを祝福し導いてください。そして今週、キリストの御霊によって出ていく一週間としてくださるように助け導いてください。愛するイエス様のお名前でお祈りをいたします。アーメン。